皆様、いかがお過ごしですか？花田則彦です。安息日学校聖書研究ガイド、今期のテーマは、聖書をいかに解釈するか、神の言葉の理解の仕方です。今週第11課のテーマは、聖書と予言。暗証聖句は、ダニエル書8章14節です。口語訳聖書でお読みします。彼は言った。2300の夕と朝の間である。そして聖女は清められてその正しい状態に服する。ダニエル 8-14。 聖書の約 30% の部分を予言が占めていると言われますが、神様は予言の言葉を通して将来に起こる出来事を示し、私たちに備えさせることによって私たちが行くべき目的地まで力強く導こうとしておられます。副読本の81ページにこのように書かれています。世界中の他のどんな宗教書も予言を含んではいません。なぜなら人間を超越し、被造物とはかけ離れた宇宙を統御しておられる創造主なる神が将来を見渡し、指し示す宇宙観ではなく、そのような諸宗教の世界観は自然と融合し、被造物の一部でしかない人間が考え出した神々の見方にしか過ぎないからです。将来の出来事を指し示す予言は、聖書の証言の正確さをテストする内的メカニズムを与えてくれます。予言を通して私たちは、神様の私たち一人一人に対する素晴らしい計画と愛を知ることができます。今週は聖書の予言解釈の重要なポイントについて研究します。日曜日のところをお開きください。予言の解釈には主に4つの立場があります。過去主義、未来主義、理想主義、そして歴史主義です。過去主義は、聖書の予言のほとんどは過去における事件だと捉え、未来主義は、例えば黙示録の予言などはずっと先の未来に起こる出来事だと考えます。ですから、これらの予言は私たちには無関係のものだとして片付けられてしまいます。理想主義は、善と悪との戦いを様々な象徴によって描いていると考えて、すべてを比喩的に解釈します。歴史主義は、予言の多くは過去から現在、そして再臨に至るまでの歴史的、境界史的な事柄を扱っていると信じます。すでに成就したものもあれば、現在進行中の出来事もあり、再臨の直前に成就する出来事もあると捉えます。ダニエル書2章のネブカデネザルが見た象の幻がそのいい例ですが、当時のバビロンから始まって現代のヨーロッパ、そして再臨に続く歴史の流れを見事に示しています。私たちアドベンチストの解釈は、この歴史主義と理想主義を合わせたような立場であると言えます。ヨハネ14章29節でイエス・キリストはこう言われました。今私はそのことが起こらない先にあなた方に語った。それはことが起こった時にあなた方が信じるためである。旧約聖書に65箇所にわたって記録されているメシア予言は、イエス・キリストの生涯においてことごとく成就しました。私たちは過去に成就した出来事から予言が確実な神の言葉であるということを悟り、今日成就されるものから神の御心を読み取り、未来に成就されることに対して前もって備えることができるのです。月曜日のところをお開きください。歴史主義の解釈の鍵の一つは、一日イコール一年の原則です。この原則は、キリスト教史の初めから多くの学者たちによって、ダニエル書や黙示録の時に関する予言に適用されてきました。 民数記14章34節とエゼキエル書4章6節にその根拠となる聖句がありますので覚えておきましょう。なぜこの原則がダニエル書や黙示録の予言解釈に適用できるのか。その理由の一つは、予言に出てくる獣や角などそれらは国とその性質を表す象徴的な表現として解釈されますが、だとしたら予言の他の部分も、つまり時間に関する予言も文字通りではなく、それを適切に解釈される必要があるということです。また、これらの予言に記されている王国は数世紀にまたがっているわけですから、これらの期間も何世紀もの長期間を表すものであるはずです。一日を文字通り24時間の一日と取ってしまうと、全く意味をなさないものになってしまいます。でもそれを一日イコール一年の原則に当てはめて読んでみると、神の救済史の流れが手に取るように浮かび上がってきます。火曜日のところをお開きください。具体的にダニエル7章と8章の小さな角の解釈について考えてみます。この2つの章を読み比べてみると、小さな角についての7つの特徴が見えてきます。それは、1、いずれも角と呼ばれている。2、いずれも迫害する勢力である。3、いずれも高慢で冒涜的である。4、いずれも神の民を標的とする。5、いずれもその活動が予言的時間によって説明されている。6、いずれも時の終わりまで存在する。7、いずれも超自然的な形で滅ぼされることになるという点です。ここに1日イコール1年の原則を当てはめてみると、その正体がはっきりと浮かび上がってきます。第4の獣であるローマから出てきて、少なくとも1260年間、政治的、宗教的影響を与え続け、神の民を迫害し続けてきた勢力、それは強硬性以外に当てはまるものはありません。この強硬性は、ダニエル書7章25節にあるように、実会の第2条を取り除き、安息日を日曜日に変えることによって、時と律法とを変えようとしてきたのです。水曜日のところをお開きください。この7章と8章の予言をまとめた表が出ていますが、金曜日の表と見比べてみてください。中世の迫害期間である1260年間が終わる1798年の後、ダニエル7章は天での裁きの光景に移ります。これは8章では天の聖女の清めとして表されている出来事です。具体的には今週の暗証聖句であるダニエル8章14節とダニエル9章25節によれば、エルサレム再建命令が出された紀元前457年から2300年後の1844年にそれが起こるということがわかります。1844年を境に天の大祭司であるイエス・キリストが至聖所に入られ、大贖罪日の働きを始められたということを示しています。言い方を変えるならば、調査審判が始まったということです。ですから、私たちが生きている今のこの時代は、そのような厳粛な時代であるということを予言は私たちに教えています。木曜日のところをお開きください。予言の解釈についてのもう一つの鍵は、予形論です。これは、過去に起こった救いの歴史的事実が将来に起こる出来事のひな形として記録されている場合があるということです。例えば、第一コリント10章11節にこうあります。 これらのことが彼らに起こったのは、他に対する警告としてであって、それが書かれたのは、世の終わりに臨んでいる私たちに対する訓戒のためである。出エジプトの出来事は歴史的事実ですが、イスラエルの民を終末時代の霊的イスラエルである現代の教会、エジプトを罪の世界、カナンを神の御国として、私たちが罪の世界から救われて再臨を迎えるクリスチャンとしての歩みに例えられるわけです。問い7にありますが、ヨナの3日間の経験はイエス様の復活までの3日間。荒野での聖堂の蛇は十字架による救い。アダムは来るべき救い主、キリスト。エリアとエリシャはキリストと教会との関係を予表しています。イスラエルの地上における聖女は神様の救いの計画全体を教えていますし、天地創造の記録はキリストによる再創造のステップを象徴しています。このように見ていくと、神様は聖書の歴史的な記録を通して、私たちが神様の秘められた救いの計画を手に取るようにして見ることができるようにしてくださっているのです。そして何よりも大切なことは、予言の中心はあくまでもイエス・キリストであるということを覚えたいと思います。最後にグループでディスカッションしていただきたいテーマを2つ出させていただきます。まず第1番目、地上の聖女の働きは救済計画全体の余計の役割を果たしていました。1844年にキリストが天の至聖所に入られたということは、あなたにとってどんな重要な意味がありますか？第2番目、ダニエル7章の天での裁きの光景は、8章の天の聖女の清めと同じものであることに注目しましょう。なぜ裁きは神の民にとっての良き知らせとなるのでしょうか。考えてみましょう。神様の祝福が皆様の上に豊かに注がれますようにお祈りしています。また来週お会いいたしましょう。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声・映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。